その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。先週の日曜日、主の復活を喜び感謝するイースターの礼拝を私たちは迎え、今この時耳にしているイエス復活のニュースは、とうとうそれを弟子たちが体験をするという場面でございます。イエス様が弟子たちの前に姿を現したというところでございます。弟子たちはユダヤ人を恐れて家に鍵をかけていました。じっと静かにしていたんです。するといつの間にかそこにイエス様が家の中に入っていて、立って、あなた方に平和があるように、まあイスラエルの言葉でシャロームという言葉を使ったんだと思いますが、これは今でも日常の会話で使う言葉ですので、例えばごきげんようなんていうふうな日本語でもいいかと思います。弟子たちはイエス様がそこにいるのに気がついて、次の瞬間大いに喜びます。恐れが喜びに変わったんです。この時の弟子たちの心は完全に閉ざされていました。恐れ、悔しさ、挫折感、そうした感情で満ち溢れていました。このままだと俺たちも逮捕されるんではないかという恐れ、家の扉に鍵をかけていたというこのヨハネの言葉は、弟子たちの心の内をそのまま見せてくれています。こんなはずではなかった、イエスを信頼していたのにこんなことになるなんてという悔しさ、これからどう生きていったらいいんだ、何も考えられないという挫折感、弟子たちだけではないでしょう。こういう状況に陥ると誰でもプラスに物事を考えることは非常に難しくなります。でも彼らは聞いていたんです。イエス様ご自身から、私は苦しみを受けた後3日後に復活すると聞いていた、知っていたはずなのであります。おそらく話半分にしか聞いていなかったんだと思います。冗談かと思ったかもしれません。そんなバカなことはあるはずがないという、常識が邪魔をしまして、イエス様の告白を真剣に聞かなかったのではないだろうかと思えてくるんです。ペトロがそうでしたね。イエス様がペテロにですね、心の内を打ち明けて、私は苦しみを受けた後に殺されてしまうけど3日後に復活するよというお話をペテロに打ち明けた時、ペテロは何したか、イエス様を脇へ寄せてですね、諌めたんです。先生、そんなバカなことをおっしゃらないでください。復活のことを聞いてはいたんですが、それを信じるまでには至らなかったんです。 もしもこのイエス様の告白の一言が頭に残っていて、イエス様のお言葉だから復活は本当なのかもしれないな、ペトロがそんなふうにでも思うことができたのだったら、そこから希望へとつながっていったのではないかなとも思うのですが、今日のこの福音書の言葉からはその一縷の望みすら見えてきません。復活を信じるということはいかに困難であるかを思わされます。ショックが大きすぎたのでしょう。信頼していたイエスがあのように無残な死に方をしたわけですから、自暴自棄にもなるでしょう。先週のイースターの福音書を思い出したいと思います。ペトロともう一人のイエスが愛する弟子が空っぽの墓を見ました。いつでしたか。それは週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちでございました。今日の場面は19節にありますが、同じ日の夕方のことです。ということはこの時点で家の中で鍵をかけてじっとしていた弟子たちはマグダラのマリアから私は主を見ましたとの報告を受けているんです。そこにいたペテロともう一人の弟子は空っぽの墓も確認したんです。墓の中にはイエスの遺体がなく、ただ天布が丸めて置いてあっただけなのを二人は見たんです。先週の福音書のテキストを引用しますとですね、二人はそこで来て見て信じたんです。ただその後にこんな一文も書いてありました。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかった。空っぽの墓、イエスの亡骸がない、誰かがこっそり連れ去ったのだろうか、一体どうなっている、そんな気持ちだったでしょうが、それでもわざわざ墓までやってきて空っぽの墓を見て二人は何かを信じたんです。おそらくひょっとしたら復活か、復活を信じた。ただ理解が伴わなかったんであります。半信半疑という言葉がございます。そういう思いだったんでしょうね。イエス様が復活したことを信じたい、でもどうやって。それがその時の弟子たちの心の内だったのではないでしょうか。このように見てくると、家の中で扉に鍵をかけてじっとしていた弟子たちはただただ恐れていただけだったのかもしれません。私は主を見ましたというマグダラのマリアの言葉で敗北感とか挫折感は幾分は薄らいだことでありましょう。いえいえ、もうちょっと、ひょっとすると復活の主イエス様に会えるかもしれないなという期待もある程度膨らんでいたかもしれません。ただそれを頭で 理解しようとしてもどうしてもできなかったんですよ。トマスは言いました。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またそのこの手を脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。これトマスの言葉として有名ですけれども、他の弟子たちの気持ちも全く同じだったはずです。私は主を見ましたとのマグダラのマリアの証言は確かに聞いたけれど、それだけで簡単に信じられるような話では全然ないのであります。そこへイエスが現れました。姿そのままに、釘の跡がついた手のひらと槍を刺された脇腹の傷を見せて弟子たちの前に現れたのです。あなた方に平和があるように。その声を聞いた時の喜びを今日の福音書ヨハネは、弟子たちは主を見て喜んだ、このように簡単に一言で書いておりますが、この時きっと全ての恐れが消えて、それが喜びに変わりあふれ返ったことでありましょう。弟子たちはとうとう復活の主とまみえたのであります。そして信じることができたのです。いえいえ、目にしたのですから、もはや信じる信じないの話ではないんです。事実を確認したんです。福音はここから始まりました。復活の主イエスと出会ったという弟子たちのあらん限りの喜びから福音は始まったのであります。空っぽの墓だけではダメでした。マグダラのマリアの私は主を見ました、この報告でもダメでした。それを聞いた時、幾分心の高ぶりはあったことでしょう。もしかしてという思いもあったでしょうけれど、それ以上ではありません。まだその時は半信半疑だった。復活説に入ってからは、第一朗読は旧約聖書ではなくて使徒言行録に切り替わります。今日もそうでしたが、ここにはイエス・キリストが復活した後の出来事が書かれております。弟子たちはイエスから福音宣教を頼んだぞと託されまして伝道をするわけですが、この使徒言行録というのはそうした弟子たちのいわば伝道旅行記でございます。いろんな町に出かけていって人々にイエス・キリストについて証しをする様子が使徒言行録でわかります。彼らの伝道がやがて実りをもたらすことになりまして、そこから教会が誕生してまいります。それがこの使徒言行録には綴られておりますから、これはいわば教会誕生物語、そんなふうに言うこともできると思います。今日の箇所はごく短いところなんですが、ここを読めば、この使徒言行録を読めばですね、どういうふうにして徐々に教会ができていったのかということがわかります。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。生前イエス様が教えてくださった言葉を守って、これから一緒に生きていこう、そう心に決めて信じる者たち、すなわちクリスチャンたちは 持ち物をですね出し合って全て共有し分かち合いながらの共同生活を始めたようであります。イエス様そういえばおっしゃいました。互いに愛し合いなさい、これが私の掟です。このイエス様の言葉が彼らのうちにしっかりと留まっていたんだな、だからこのようにできたんだということを私たちは思えるわけであります。そして弟子たちのうちには復活したイエス・キリストが今も私たちと共に生きてくださっているという強い確信があったからこそこのようにできたんでありましょう。12人の使徒たちが復活のイエス様と出会って喜んだように、全てを共有しながら共に暮らしたその他の弟子たちのうちにも等しく大きな喜びがみなぎっていたのであります。復活の主イエスと出会った喜び、そのイエスが今も生きておられ私たちと共にいるという喜び、これこそペトロを、そしてパウロを、その他多くの弟子たちを福音宣教へと突き動かしていった原動力でありました。喜びこそ伝道のエネルギーそのものです。そして喜びをもたらしたのは復活なんだということを今日私たちは受け取りたいのです。十字架からよみがえったイエスとの再会、その時の大いなる喜びからたった12人の小さな群れがやがて長い年月を経て全世界各地へと広がった大きなキリスト教会へと発展していきました。私たちは弟子たちと違います。復活のイエスを見て信じたクリスチャンではありません。復活のイエスを見ないで信じるキリスト者です。イエス様はおっしゃいました。見ないで信じる人は幸いである。このイエス様の言葉を生きる私たち一人一人であります。その喜び、その幸いを喜ぶ私たちです。救い主イエス・キリストにつながる喜びを私たちもいただいているんです。お祈りします。主なる神様、復活を12人の使徒たちと、そしてイエスの弟子たちと共に喜びます。そしてそれを感謝いたします。私たちにまでそれが伝えられたことをありがとうございます。どうかこの喜びが私たちを生かす力となりますように、あなたを信じ続けて歩む私たちとして導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。